来たのは、私が今からが30年以上前は不妊症で来たのは全員自然に妊娠できないから来て、で妊娠してって、
はい、
50年間はいいですよ、全部人工でやっても妊娠できない人。
今でも人工授精でもなかなか難しいって、はい、それはなんでだと思われますか。
で本人少し入れたかもしれないけど、はい、結局だからの式だから部屋と人間の住むことで考えたら、うん、私たちが空間のある方は余裕持って生きれるけど、うん、窮屈で大変だったらどうしようもないじゃない、うん、苦しいから、うん、そしたらもうアップアップで入れなくなって、こんな部屋にいたくない、
はい、
だから子宮の中が赤ちゃんが育つ命が育つ環境になってないんです。
それはやっぱり女性の、
うん、だからストレスとか食べ物がもうめちゃくちゃでしょ、うん、そういうもので出来上がってる子宮っていうのが全然住めるとこじゃない、
うん、
多分酒場のやつで入ってるんですね。
あ、
だからなんで酒場になるか、
はいはい、
もうそういう状態しかいることはできないから、
うん、
だからお腹の子宮の中の状態がちゃんとした住みよい状態になれば酒場も治るし、
うん、
それから赤ちゃんが危ない時もこうしっかり支える、
うん、
だから僕はだから今言うのはだからそういうことを話してそういう子宮赤ちゃんがちゃんと命が収まる、うん、それを作ることが前提なんだと、
うんうん、
でお腹触れてほらこんな硬いでしょって言ってでそれを作っていけば自然に人工でも自然でも妊娠しやすくなるんで、
うん
でそれやりましょうって言ってそれでやるって決めた人にはサポートして応援しますけど、うん、そこまでするんですかって言ったらあ申し訳ないけど
どっか違うところ、まあ、でもそうですよね。
すごい、
そこの努力ができなかったら
そう
難しいですもんね。
だから命を育てるっていう自分の子宮作りから出発があるじゃない、
うん、
迎え入れる子宮があって、はいはい、そこに命が入ってきて、はい、これを拒否してただ子供、うん、出てくる子供だけ欲しいなんてもうちょっと信じられないけど
これね僕今一つの事業で洗剤を使わない洗濯ってのを広めてるじゃないですか、
はい、
でそこでいつも言うのがですねその子宮の話なんですよ、
は
い、合成洗剤っていうのはこの皮膚を通して体内に吸収されていく、はい、合成洗剤だけじゃないんですけど要するに皮膚のメッシュより細かいものっていうのは入ってくるんですよね、はい、これを経皮吸収なんですよね、
はいはい、
で、経皮吸収したものっていうのは 90% が排出されずに蓄積するって言われていてどこに残るかっていうと脳とか子宮なんです。男性で言えば脳とか前立腺とかその何ていうんですか油分が多いその器官なんですかね、
はい、
そう、そこにとどまるそうなんですよ。で子宮がんの女性の子宮を開いた時にシャンプーの香りがするんです。だそう思うとねすごいいろんな角度から子宮の環境が壊されてるなっていうか、はい、ね
だから本当に口から入るものの汚染と、
は
い、それからその皮膚から入ってくる汚染と、
うん、
あとストレスから来るもういろんなその辺を総合的に見て、
うん、
やっぱりですよねお母さんが新しい命を迎え入れる、
うん、
そのことにすごいやっぱり意識を置いて取り組むっていうことが前提ないと
そういうことですよね、はい、
ちなみに、
はい、
口から吸収したものは9割が排出されるんです、
はい、
だから経費吸収が
一番
すごいですね。
すごい重要なね、まあ、もちろん量をたくさんあるわけじゃないですし、
はい、
重要な役割だっていうことですね。もうそれだけじゃないですよね。先生がおっしゃってたことはやっぱ最初の僕アキさんの質問、
はいはい、
つわりって治る治療あるんですか、
はいはいはい、
あれが今の現代だと思うんですよ。みんなが思って
るあそうです、ね、
これを治す方法って何かあるの、
うんうん、
で、
うん、
命の仕組みで言ってることはこれを治す方法は各階層に存在してるよ
そう、
うん、
ってことですね。各角度が、
はい
一つじゃないんですよね。
そうなんですよ。だからそのつわり一つとっても一番の主体的な原因がどこにあるか、
はい、
だけどし例えばメンタルにあったとしても身体レベルも一緒に絡んでるから、
うん、
できる同時にやる、
うん、
だけど一番の主体がメンタルであれば メンタルの転換と同時に身体の方もアプローチしていくっていうことを、
うんうん、そういうことですね、
はい、人によって答えが違うってことです
ね。そういうことですよね、うん、単純につわりとして表には出てきてるけど、それがどこの原因なのかっていうところはまたそれぞれ本当に人によって違うっていうことですよね。
はい、
う
ん、あとは大きく例えばつわりに出るの原因がこの辺にあるとか、
はい、
胃に出るのがこの辺にあるとかっていうのは大体があるわけですよね。
あります。はい、
ですよね。それが仕組みとして成り立ってるってことがすごい
ですよね。
でこの仕組み自体はもうちょっと科学が進化していくと、もっともっと間に起こってる変化がなぜ思ったらそれがこういうふうにいろんな化学物質持って胃が動いていろんなことをやったり、それが起こるかも全部解き明かすできる時代に多分入ると思います。
じゃあ今後の医療の発展によってできていくんじゃないか、
はいはい、その時に医療が身体レベルのことだけなんで、うん、もうちょっとマクロ的なものを含めた、
うん、
だからやっぱりこの本にあるような人体馬と海藻をしっかり見据えた上での科学研究っていうか、
うんうんうん、
いやでもすごいですね。 AI はそれしてくれますね。
はい、多分できると思いますね。
いや打ち込むだけで、あらゆる情報を打ち込むだけで、
はい、
答えが出る瞬間が来ますよ。
あ、そうですよね、
うん、
この情報ってちょ全然ごめんなさい関係ないかもしれないですけど、昨日ちょっとセミナーがあってその時に来てた講師の先生とかといろいろお話をしてる中で、すみません全然関係ない話で申し訳ないんですけど、自分のおしっこを飲む飲まないっていう話になったんですよね、はい、で何年何十年か前にすごい私が多分小さい頃だと思うんですけど、
健康法ありますね。
おしっこを飲む健康法、うん、自分のおしっこを飲むっていう健康法があるって話があったと思うんですけど、うん、はい、でその話でそのおしっこを飲むから体の臓器に染み渡るから健康になるのではなくって、なんか飲む時のなんかこの喉のなんかなんていうとかは知らないですけど、そこに情報がおしっこの情報が脳に行くんですって、
はい、
だから健康になるっていう話を昨日そこでちょっと盛り上がったんですけど、 それってご存知でしたかっていうのもおかしいんですけど、
そう原理はだからね、この直接脳に刺激いくでしょ、
はい、
でその原理はだからホメパシーとすごく似てます。
あ、
その例えば膀胱炎になった、
はい、
で普通だその膀胱炎だから菌がどのこので、うん、生理学では菌を殺すことをやる、
はい、
で伝統の方では菌を殺していいのか、あるいはもっと生命力を強めるのか、
うんうん、
その辺の問題、あるいは冷えを除くとかってことがいろいろ対応が出るわけですけど、結局その原理だとその膀胱炎の尿を飲むとこれ刺激されて、
はい、
とそれを異物ってキャッチするでしょ、
はい、
でその情報を今度打ち消す形での脳のサインが起こってきて、
はー、
で膀胱炎の尿を飲むことで膀胱炎が治るっていう、
そうそうそう、
だから
そう、
分かった、おしっこが、
はい、
僕たちの臓器の情報を持ってくるじゃないですか、
はい、
ってことは そこで脳と会話させるわけです、はい、なんかそこにこっちの情報を送り込むってことになるわけです、
ね、そうなんですね。
これでも命の仕組みとすごいつながっていて、
はい、
ちょっと今日は名前は伏せますけど、
はい、
これ、はい、皆さんご存知のこれなんですけど、
はい、
まあ、先生たちまだですかね、
はい、
後でお伝えしますけど、
はい、
これただの水なんですよ、
はい、
見た目も、
はい、
成分的にだけど3年間かかって作るんですよ。
3年間
でどういうふうに作るかっていうと、はい、まあ、いろんなその食材だったり微生物の餌となるものをそれをずっと熟成させるんですよ。こう発酵熟成を繰り返して、でその途中に例えば僕たちの食べる味噌があったり、
はい、
ね、酵素としてそれを僕たち飲んだり、人間の都合で途中でそれを止めてるじゃないですか、
はい、
醤油や酒になったり、うん、酒はほっとくとみりんになるじゃないですか、
はい、
そういうふうにして最終的に微生物はどこにたどり着くんだろうってのを考えた人がこの人で、
あ、そうなんですか。
それは最初最後に水になったって答えなんですよ。
知らなかった。
それがこのメビウス、
はい、
令和の水なんですけど、
だからそうなるとあれですよね、最後水になったってなるとよく長澤健先生が言う雨のミラクラシの神、
はい、
水の神、
はい、
水から始まって でこう波及してきた逆
あ
でこの水になったのに何が残ってるかこれが超重要なんです、はい、微生物が3年間微生物ってよくね1秒で生命を終えたりするとか、
はい、
生まれ変わったりです何度もしてるとかっていうぐらいもうそうここに宇宙の歴史があるわけですよ3年という年月を経て、はい、月のリズムや何かも全部入ってるわけですよねでこのミネラルも検出されない最後に残った水に何が残ってるかというと信号なんですって
信号
要するに情報
情報ですよね
これ
すごい
これだから半端じゃないですねって話なんですよ
もうすごいいろんな情報が入ってます
ねだからおしっこを飲むっていうのも、うんうんうん、それにすごく似たっていうか、
はい、
まだその過程かもしれないけど、はい、でも僕たちのね臓器は多分そういうことをたくさんしてくれておしっこにしてるから
そういうことですよね
そういう意味で言ったらこの食材が持ってきたね情報とかいろんなあらゆることがおしっこの中に含まれてるわけですよね、
はい、
それだから意味わかります、
ね、そういう意味ですすごいわかりましただからその先生もあの自分が調子悪い時は飲みたいともなんとも思わないんですって、
はい、
やっぱだからちょっと疲れたなとか風邪っぽいなとか思うとなんかちょっとおしっこ飲みたくなるって言ってあと思って飲もうとも思わないですって言ってたんですけど
勇気がないね
僕飲んだことあります
えあります
ありますあります
ありますか、
はい、
で朝の一番尿ってよく言いますけど
そうねもうしょっぱい苦い
苦いんですか
しょっぱい苦いんですよ
それこそお酒なんか飲んだよっていうのが大変でしょ
もう大変ですよしょっぱい苦い濃いみたいなこれよくねえ目な一番目と言いながらとかって思ってたけどまあ続かなかったですねで最近僕あのおしっこを酸化還元電位測ってみたんですよ、
はい、
そしたらマイナス200ぐらいあるんですよ
おしっこですか、
うん、だから電子量が半端じゃなく困られてるマイナスイオンの塊なんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかでもおしっこって言ったらもういらない排泄物みたいなイメージじゃないですか。
違かった。
全然違うってことですよね。
だってこれだって最終的に言ったら最後は水になったって言うけど、はい、全部微生物のうんこですよ。
そうですよね。
そうですよね。
うんこしっこですよね。
はい、だから見た目の色と香りがねなければ飲めちゃう。
飲めちゃうってことですよね。う
ん、例えば生命体というかね、その最後、動植物の最後の生成物質がフルボ酸って言われてるとしたら、
はい、
これ全部うんこしっこじゃないですか。ね、あれを突き詰めていくと、ただの水になるんですよ。だけどその水は全ての情報を含んだ、ただの一滴という雨のみなかのしっていうことなんですね。
すごい。
すごいね。これが命の仕組みですね。
そういうことですね。
だからですね、体全身にわたって食べ物飲み物全部含めて入った情報を含んでる尿なんで、やっぱ感謝して飲まなきゃいけないな。
飲めない。
情報って考えれば一滴でいいんですよ。
あ、そっか。
うん、さっき先生言ったホメオパシーの、
そう。
それも情報を飲むわけだから
全部。ごくごく飲まなくてもいいんですよね。
いい水にピッて一滴でいい。
そう。
もちろん情報は伝播するんですよね。
だから必要なのはちゃんと情報をキャッチできる水に
入
ってきれればいいはず。
で、ホメオパシーってのはね、一分子入ってるかどうかぐらいまで薄くした方が効果出るんで。
へ
ぇー。らしいんですよね。
はい。
ホメオパシーって日本語で何て言うんですか？
あれは、
なんて言うんでしょうね。
なんて言うんでしょうね。同種療法。
同種療法。
同種、
同じ種類。はい、ああ。そこにこう共鳴し合うっていうことですよね、
はい、だから何度も何度も希釈するから、
はい、
情報の要するに成分という物質として見ればごく減ってくるけど、うん、情報の量としたら相当
すごい量
待っちゃってる
同種量ですね、
はい、
なんかおしっこ健康法理にかなってましたね、
はい、
でも一滴でいいってこと
ですね一滴でね、ごくごく飲まなくていいってことです、
はいそう、だからそういう一滴で情報をキャッチする水があればちょっと入れてだと思います
飲めます
あの水でよくね、
はい
まあ、これも言うし多分ゼマーサー研究所でもなんか聞いたことちょっとあったかなと思うのがミネラルさんとかいろいろ出してるじゃないですか、
はい、
でなんかね蒸留水とか 生鮮水っていうか、そういうの良くないっていうと、はい、その意味って何ですかね。何かこう死んだ水がいいんですかね。蒸留水とかああいうのはだから例えばそのホメオパシーの方が多分使いづらいのかな。この先生もよくおっしゃってるんで、
はい、
そうだから
蒸留水って結局単なるいろんな中に入ってるさまざまな線取っちゃうでしょ、
うん、
だから価値的に見ると、うん、もう必要なもの全部取っちゃうから、うん、あんまり意味のない水になっちゃう
ですよね。なんかね
情報で言っても情報とも入ってない水になっちゃうんで、うんうんうんうん、
電子もないですよね、はい、多分ね少ないですよね多分ね、
うん、
そうなるとやっぱりこれを伝えてくれるのは僕たちの脳もそうですけど電子信号だから、
はい、
それがないっていう解釈かな、はい、
ああ
それは意味が分かります
ね、はい、
そ
う
する
とね、
お水って深いですね。
深いですね。
ちなみに令和の今回今生天皇陛下、
はい、
天皇陛下は水の研究をされてるね。
あ、そうなんですか。
そう
天皇陛下で、で水の時代が戻ったっていう。
すごい。
だから
ですよ、ね、
あのなんだウォーターデザインは天皇陛下に多分寄贈してるかどうかだっけ、寄贈するって言ってましたから。
あ、そうなんですか。
はい、だから天皇陛下があれでしょ、雨のじゃなくてあのアマテラスが先祖なんで、
はい、
そこと一つになって、はい、その後雨の水上神が神を迎え入れるところにこれから入ってくるわけでしょ、
うん、
だからやっぱり水なんですよね。そうすると
水ですね。水の時代ですか。
令和は水の時代で、
ね、
でまあよくこれは誰もが言うことですけど、
はい、
これはあのこじつけとも取れる
はい、
ことでもあるんですけど、まあ、レイっていう響きはゼロじゃないですか。で、和っていうのも、まあ、輪っかですよね。
ゼロゼロで。
ゼロゼロで、ゼロゼロをくっつけて、メビウスっていう。
うん、
だから、向こうの、で、これで、もしかしたら、この令和の時代って、無限に続くかもしれないっていう、うん、いう人もいるぐらい、例えば、よくあの、スター・ウォーズとかの世界、
うん
はい
うん、
もう宇宙が一緒になっているっていう。
うん、
でもそうするともう、例えば、令和で言うなら、じゃあ令和何万何千年です、来年はみたいな、
うん、
何万年も続くような幕開けかもしれないって、
うん、
意識レベルでは多分そうでしょうし、
うん、だから従来のピラミッドじゃなくてあの磯宮的な考えを天皇元にもしこの今動きができてきたら、これは相当長い年月
ですよね、
うん、
そうですよね。
で天皇陛下の天皇制というのも少し形を変えるのか、
うん、
もしくはやっぱり日本が中心となったっていうことにたった元年なのかもしれないですね、まあ、その辺話すとふんわりした話になっちゃってシステムの話になるのでまあやめましょう
そういう話の方が好きですけど
そうですね。そっか、だから結局情報って本当にこの見えないものではありますけど、すごくこう人間の体にも作用するし、なんていうんですか、もう生まれるこう生を受けた時から死ぬまで全てそこに動かされてると言っても過言ではないですよね。
はい、
このプンというですね、ちょっとした動き、この信号、
はい、
まあ、意志、
はい、
が全て作っていくっていう、
うん、
でこの先生もよくそれをずご存じだったので、じゃあこれ全部の意思ですねって言ったら、そう、その通り、
うんうん、
意思なんだよ、
うん、
そこから全て作ってる、そこにはミネラルも何ももうまだいらないんですよ、
うんうん、
純粋な意思が始まっていくっていうね。
そう、それがだから元霊で降りてきたバイブレーションをキャッチして置き換えた時に、うん、一つの創造意思の発動がそこでポンと起こってくる、
うん、
それはだからその意志だけは人間の自我を超えたところなんで、
このだからその意志とキャッチする自分の、まあ、脳といったらいいのか体といったらいいのか分かんないですけど、その整え方ってなんかすごい何言ってんだみたいな目になってましたけどすいません、あの今すごくこう情報を受け取れないというか感覚が薄いというか、受け取れない人もたくさんいるじゃないですか。こう、うん、その情報をいいとも受け取れないし、
その情報を受け取れる、例えばあの神の心が中心にあったします、
はい、
その周りに自我っていう、
はい、
自我の中には感情面や、うん、いろんなものが憑依してる、
はい、
でその外側にまた別のものが憑依してるって見ていくと、
はい、
外側の憑依取れる、
はい、
あと自我の憑依、この自我をどんどん緩めていって、うん、こう先ほど言ったゼロやゼロの視点に立つことできたら、
はい
はい、もう神の心そのまま出るわけだから、
うん、
スッと入ってくる。
そのことをずっと言ってるのが払いですよ。
ああ、そうそうですね。
で要するに、うん、なんで人は情報を受け取れないかというと、うん、癖が強いんですよ。本当。
強いですね。
そう。それだけですよね。
それだけです。
だから癖って経験だったり、
うん、
こだわりだったり、
うん、
癖ですよね、まさにね。
そうですね。
それそういうのを取っちゃっていなさいよっていうのが払いなんだし、
ずっとこう払ってね、つながって、あとこちらの方の魂が、
はい、
あの昔あの104根で直比が一つあって、それが一番中心の軸なんだってことを言って、神道、古神道でもあと4つの魂だけど、あのやっぱり五階層の視点とその白川学館の魂の五根っていうのはやっぱりすごいですよ。結局その時にあと鎮魂があるでしょ。鎮魂で詳しい御霊が4つの魂をまとめてバランスよく統一されてる、
うん、
そこで上から情報が降りてくる、
うん、
でだから払い鎮魂でまとまったところに情報が入って、それ厳霊レポート出すから、非常にすごい優れた世界
なんです。すごいですね、
はい、半端じゃないです、
うん、
だから意思情報はもうどこにでも、まん、もうなんていうか、豊富に存在してて、それを閉じてるのがあなただから聞こえませんよだけなんですよ、
うんうんうん、そういうことですね。
そうそう、情報はここにあるし、
ある、うん、
そういえばこの中に全てあるわけですよ、やばいですよね、
うんうん、
すごいですよ。
はい、いかがでしたでしょうか。今回の音声メルマガはここまでとなります。すべての情報は空間にという部分の理解ができると、勝見先生のハンドヒーリングや催眠療法などの施術方法の理解がより進み、先生も習得されやすくなるのではないでしょうか。次回は情報は外にあるのではなく内にあるというところからお話が始まります。楽しみにお待ちください。ありがとうございました。